高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員制度の話を少し続けてます。昨年5月21日に裁判員制度が始まりました。1年が過ぎました。今のところ判決が言い渡されているのは600件を少し超えたぐらいのことですね。1年間経って結局600件台しか処理ができていない。起訴された事件が2000件近いですから、3分の1しか判決が言い渡されてない。これは制度発足時に全く考えられなかったこと、とんでもない滞り、滞留現象ということになります。考えてみれば、3日や4日で判決を出すと言われてしまえば、その裁判が始まるまでの公判前整理手続きという、検察官と弁護人と裁判所が非公開の場所で準備するという、これ自体大変問題のやり方だと私は思ってますけど、その公判前整理手続きの中でとことん準備を尽くさないと始められない、そういうことから公判前整理手続きが当然長引くようになりました。予想外に公判前整理手続きが長くなる。そうしますと被告人は勾留されたままの状態になるんですね。裁判が始まって早く判決が言い渡されれば、実刑になれば刑務所に行かなければいけない、無罪になればもちろん釈放ですが、有罪になっても執行猶予というのもあるわけです。でそういう結論がどんどん先延ばしになってしまう結果、長い期間被告人が警察の留置場だとか拘置所だとかに拘留されているという状態が発生してしまっています。1年間で3分の1しか判決が言い渡せない。残る3分の2の事件は被告人が拘留されたままで続いている事件がほとんどになる、こういう異常事態が生まれています。さてその中で裁判員制度はどうこれからなっていくのかということについて、最高裁も法務省も部内で検討機関を作っていると言われます。裁判員法は施行3年が経過した時点で見直しをするということを書いております。今施行1年2ヶ月が経過してますから、あと1年と10ヶ月で3年が経過してしまうわけですね。でそうするともうこの見直しのための検討というのはどんどん進められなければいけない。直前になってさあどうしましょうかでは進まない。でところがどうもあんまりきちんとした検討が行われていないのではないかという観測がされています。見直しの検討が低調ではないかという、そういう新聞報道も最近ありました。だいたい検討をすることになっている多くの委員が裁判員裁判を見たこともないというようなことが言われている。一体何を見直すんだろう、どう見直すんだろう、誰もがそのような疑問を感じる、そう思います。しかしよく考えてみますと、裁判員制度は今お話したように1年間で3分の1しか判決が言い渡せないという裁判所としての機能がほとんど停止したに近いような状態になっているし、その一方で裁判員に呼び出された人たちが病気や都合や怪我などを理由にして、いわばにわか病人になったり、急に重大な仕事ができたことになったりして裁判所に出頭しないという状況が起きています。どんどんそれがひどくなってます。激しくなってます。本来の出頭義務者の7割以上が理屈をいろいろつけて出頭を断っている、そしてそれを処罰することもできない、こんな状況が生まれているという、その事実があります。でそうするともう裁判所も検察庁も3年後にどう見直すかどころの話ではない。今水がたくさん入ってきて沈没してしまいそうなこの船をどうするか、 いうことの方が圧倒的に重大なテーマになっていて、2年近い先の状況を考えているゆとりなどというものがまるでなくなってしまっているというのが、これが実態ではないかという気がします。その一方で、日弁連、日本弁護士連合会だとかマスコミだとかは時々見直し論を言います。でこちらの方はパニックに陥っている裁判員制度の現場について、知ってか知らずか、いや知ってると私は思いますけれども、そのことを正面から考えるという姿勢はおよそ示さない、順調に進んでいるなどということを言ってみたりもする。でその中で出てくる議論というのは、守秘義務の範囲をもう少し絞って、もう少しみんなが話をしてもいいようにしてはどうかとか、あるいはもう少し制度そのものに切り込んだ議論で言えば、被告人が裁判員の裁判を受けるか受けないかについて選べるようにしたらどうかといったような議論も出てます。もしそうすれば、選ばない被告人も出てきて事件数が減って、処理がとにかくまともにできるようになるのではなかろうかというようなことにも結びつく。あるいは性犯罪だとか儲けを目的とした薬物の密輸だとか、あるいは暴力団が絡んだ事件だとか、そういうものは外してはどうかという議論が、これも行われてます。皆さんもご承知だと思いますけれど、でそういう事件を外しても3割ぐらいなんですね。そうすると年間2000件だと600件ぐらいが減るということは、1400件ぐらい残るということ、2000件のうち3分の1しか処理できてないという現状に、解決の道筋を作るということにはとてもなりそうにないけれど、とにかく扱う事件を減らすということが議論されているということもあります。しかしながら、私はこの選択性は決して当局は取らないと思います。国民が国民を処罰しなければいけない構造、被告人は国民から処罰されるという構造、これは絶対に崩さない。そのためにこそ裁判員制度を導入したんだということになるので、裁判員の裁判を受けたくない人はお断りください、そうすれば職業裁判官の裁判で結構ですよ、そんなことは決して言わないと思いますね。さあ、そうすると考えられるのは、今お話したようないくつかの罪種、犯罪の種類を外すということぐらいでしょうか。でもそれでも焼け石に水。さあ、見直し論議といっても実に内容は中途半端なものです。で私は裁判員裁判というのは、いくらかの見直しが行われたところで何の意味もないと思ってます。国民が国民を裁く、市民が隣人を裁く、この構造が裁判員制度の本質で、そこが変わらない以上は廃止しかないというふうに思います。見直し論、修正論というのは裁判員制度を潰さない延命策として出てるんだというところを見ておく必要があると私は思います。今日はここまでにしましょう。